おはようございます。今日もここにいらしている方々も、またウェブで聞いている方々も、心から歓迎します。今日からエゼキエルの40章です。で、まあ、40章から48章までは、エゼキエルが幻の中で見た神殿についての話です。で、この神殿というのは、多くの人たち、まあ、この記述からして、今、第二神殿が西暦70年にローマ軍によって破壊されて、ずっと神殿が建ってないです。今もないです。で、あと2つ、聖書の中では神殿が建つというふうに、言われています。もう1つは、その第三神殿と言われるものです。第三神殿というのは、最後の患難の7年の初めに、反キリストが立って、で、今のイスラエルの状況を見ると恐ろしいほどの状況ですけども、そこに平和をもたらすんですよ。この超人的な、もしかしたら権力と、もしかしたら知恵と、もしかしたらその人の良さと、それによってイスラエルと周辺のアラブ諸国に平和をもたらすんですよ。それで多くの人たちがこの人を崇めるようになるんですよ。それが患難の7年の始まりです。そしてイスラエルにその神殿を建てていいよという、許可をします。なので今は神殿の丘と言われているエルサレムの中、エルサレムにありますけども、東側に。で、今はそのアルアクサという神殿というかモスクがあって、その隣に黄金のドームがあります。さすがにあれを壊すってことはないと思いますが、その実際のソロモンが建てた神殿、また第二神殿っていうのは、もうちょっと北側にあったというふうに、考古学上言われてます。なので、この北側の空いてるスペース、今何もないんですけど、そこにどうにかして神殿を建てるだろうというふうに多くの人たちが言っています。それが第三神殿。で、今回ここで書かれているのは、まあ、第四神殿と言ってもいいんですけども、それとはまたちょっと違う、形。で、エゼキエルが幻の中で見た神殿というのは正方形です。正方形。で、その正方形の神殿が、神殿の丘に今あるところに、もうその時には、モスクもなくなってるし、また第三神殿として建てた神殿もなくなってます。で、それがいつ起こるかというと、イエス・キリストがもう一度戻ってこられる再臨の後、千年王国が始まるときに、このエゼキエルが見た、幻で見た神殿が建てられると考えられます。なので、前回38章と39章やりました。これもその週末、ここから先、どのようなことが起こるかということ。で、イスラエルにそのロシアが主導して、多くの国々が攻めてくるという話です。まんざら、今の時代を、今の状況を見ると、考えられなくない状況というか、十分考えることのできるような状況でもあります。その前に、教会の景況があって、おそらく、いつかとはわからないですけど、それでこのイスラエルに攻めてくるというのがあって、それを治める反キリストが現れて、で、7年間の患難の始まりがあって、7年間の患難が終わったらイエス・キリストが戻ってこられる。で、その時に1000年間イエス・キリストがエルサレムで治めるんですけど、そこで建てられる神殿が今日、私これから3週使って学ぶエゼキエルの40章から48章です。で、40章から43章、今回のテキストですけど、はその神殿の建物についての話です。で、来週44章から46章っていうのは、神殿で、どのように礼拝するかということに関して。で、最後47章と48章は、神殿の周辺の土地がどうなってるか、っていうことについて、書かれています。で、今日は、この神殿、その建物について、一緒に学びながら、この、まあ、天国っていうか、まあ、私たちのゴール、神の国に入る、救いを達成する、イエス・キリストがおられるところに私たちも行く、それが景況であったり、千年王国であったり、また次の世界であったりもしますけども、で、そこは私たちにとっては単なる目的地じゃなくて、 やっぱそこに向かって歩むという、キリストに従っていくっていう目的でもあるということを一緒に確認したいと思います。一言になります。天のお父さん、今日からこのエゼキエルの40章を学び始めます。40章から48章、最後エゼキエルが、幻で見たイエス・キリストが治められるときに、この地上で建てられる神殿についてです。どうぞその知的な好奇心というのはたくさん湧いてきます。これはどういうことなんだろう、どれくらいの大きさなんだろう、これはどういう形をしているんだろう、どんな色なんだろう。でもどうぞ私たちのその思いが、そういう外見だけではなくて、実際に本当にこの週末に向かって、最後の日に向かって、時間が動いているということ、その時代に私たちが生きているということ、あなたが私たちに神の国を相続させてくださる約束をしておられて、そこに実際に入っていくということ、そこに行き着くために、本当に聖霊によって、イエス・キリストに従っていく、救いを達成するというその目的を思い起こすことができますように、私たちをお助けください。御言葉を分かっちゃう私に力を与えてください。思いを、言葉を、知恵を与えてください。今日学ぶ箇所を通して私が学ぶべきこと、あなたが私たちに語っておられることを、理解する、分かっちゃうことができますように、どうぞ助けてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。まずは一節をお読みします。私たちが捕囚となって25年目の年の初め、その月の10日、町が占領されてから14年目のちょうどその日、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行った。で、時期ですけども、エゼキエルたちが捕囚となって25年目、そしてエルサレムが陥落して14年目です。だからしばらく経ってますね、エルサレムが陥落してから。で、年の初めっていうのは、その何をもって年の初め、イスラエルってちょっと面倒くさいというかややこしいのは、2つのカレンダーがあるんですよ。ユダヤ暦で行くのか、それともその宗教的なユダヤ暦で行くのか、一般的な暦で行くのか、それによってちょっと違います。で、もしこの年の初めっていうのをその宗教上のユダヤ暦で言うんであれば、2、3の月の10日ということになります。2、3というのが一番最初の月なんですけど、その2、3の月っていうのは 何をどういうものがあるかというと、2、3の月の14日は、吸い腰の祭りです。そして15日から1週間、種を入れないパンの祭りが始まります。イエス・キリストが十字架にかけられたのも、吸い腰の祭り、そして種の入れないパンダネ、パンダネの入ってないパンを食べる祝う、祭り、それの期間です。で、その吸い腰の祭りであったり、種を入れないパンの祭りっていうのは何のためにあるかっていうと、神がイスラエルの民を、エジプトから脱出させた、そのことを広大にわたって覚えていくために、覚えるために、この吸い腰の祭り、また種を入れないパンの祭りをお祝いしなさいというふうにモーセを通して神は命じました。で、この 2,3 の月の10日っていうのは、その5日後に吸い腰の祭りが始まるんですけども、まあ4日後か、その10日から家中のパン種を取り除くという作業を始めるんですよ。だからイスラエルに行くと、この時期に、みんな大掃除してます。一つでも、一粒でもイースト菌を残さないように、もう隅から隅まで掃除するんですよ。だから年に一回すごい大掃除です。家具から何から全部ひっくり返すみたいな、そんな感じです。で、この時期に、キリストがもう一度戻って、キリストがそのエルサレムで世界を治めるという時に作られる神殿の話をするというのは、バビロンに捕囚されている人たちにとってはすごく励みになります。14年前にエルサレムが陥落して神殿もなくなっちゃった。これからどうなるんだろうって。神はそのエレミアを通しても、またエゼキエルを通しても、その70年したらエルサレムに戻っていくっていうのはあるんですけど、その約束はあるんだけども、やっぱりその日常生活をやってる中でその約束が薄れていってしまう。そのような時に、こういうこの強い印象を与えるような、メッセージを神は与えてくださるわけですよ。 で、今回このバビロンで捕囚となっている人々に与えられたのが、この神殿が建つという約束です。二節。すなわち、神の神々しい幻のうちに、私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に町が建てられているようであった。で、幻の中でエゼキエルは神殿を見ました。前回、エゼキエルの8章から11章までも同じように、このバビロンに捕囚されていながら、幻のうちに、エルサレムの神殿を見ています。その時には、当時の神殿がいかに偶像がいっぱい祀られてて、汚れているかということを、エゼキエルに見せるためでした。そしてそれを、一緒に捕囚されている人たちに告げて、伝えて、だから、あなた方は捕囚の民となったんだって。だからエルサレムは陥落するし、神殿は破壊されるんだということを伝えるためでした。で、今回はこの汚れている神殿ではなくて、ものすごく神々しい、清い神殿なんですよ。で、イスラエルの地ですから、そしてそこに神殿が建つというのはもうエルサレムしかないので、この彼が立っているところには非常に高い山があって、南側を見るとその神殿があると。で、イエス・キリストが戻ってこられるときに多くのその地殻変動が起きるということは、黙示録にも書いてあります。ゼカリアにも書いてあります。なので今はそこまで大きくないんですけど、高くはないんですけど、その変貌山じゃなくて展望山、展望の山、その展望台の展望の山というのがスコープス山というのが、神殿が今もある神殿の丘の北の方にあります。だからおそらくそれが隆起するんだと思います。で、そのエルサレムの東側にあるオリーブ山も高くなるはずです。で、そこが二つに分かれて、神殿から川が流れていって、で、視界に至るって。そうするとその視界の水が甘くなるって。今はしょっぱいというか視界というふうに言われてるぐらいですから、塩の塩分があまりにも強すぎて、生物はそこに存在しません。だけど、その神殿から水が流れるようになって、そして視界に至ると、そこ、視界に、の水っていうのは甘くなるんだって。つまり淡水になるって。そして、魚が住むようになって、漁師が住み着くようになるって。ちなみに、今、イスラエルでは、視界の周辺の土地が売りに出てます。将来、千年王国に戻ってくる予定がある方は、今のうちに土地買っといたら儲かるかもしれません。でも本当に買ってる人がいるんですよ、クリスチャンでね。私、ここでビジネスしようって言って、本当に買う人がいるんですよ。まあ、それは余談です。3節から4節。主が私をそこに連れて行かれると、そこに一人の人がいた。その姿は青銅でできているようであり、その手に麻紐と計り竿とを持って門のところに立っていた。その人は私に話しかけた。人の子よ、あなたの目で見、耳で聞き、私があなたに見せるすべてのことを心に留めよ。私があなたを連れてきたのは、あなたにこれを見せるためだ。あなたが見ることを皆イスラエルの家に告げよ。で、聖堂でできているような姿ってなってるので、もう普通の人ではないですね。おそらく、密会の一人でしょう。で、その密会は、手に麻紐と計り竿を持っていました。で、これから見せるものをイスラエルの家に告げるようにって。で、エゼキエルはその預言者としてもちろんそうなんですけど、たくさんのその神の言葉を聞いています。私たちもそのエゼキエルのような、またエレミアたちのような、預言者たちのようなドラマティックな感じではないんだけども、私たち聖書を開けるんですよ。毎日の生活の中で。で、週に少なくとも1回は、その礼拝に出てくるんであれば、そこでメッセージが聞けたりします。御言葉を開くことができます。で、人それぞれも、聖書2冊も3冊も持ってたり、スマホに入れてたりすると、どこででも、その聖書が読めたりします。で、私たちその時に、その、どういう態度で御言葉に、神の言葉に向き合うべきかというと、この御使いがエゼキエルに言ってることを覚えている必要があります。目で見、耳で聞き、すべてのことに心を止めなさいって。で、聖書は、聖霊によって、その霊感を受けて、神から言葉を受けて、インスピレーションを受けて、その書いた人たちが、 書いたものを集めたものなんですよ、66巻。で、私それを信じてるんですよ。どっかの、賢者みたいなのが、悟りを開いて書いたとか、思いついて書き留めたものとかじゃないんですよ。この66巻以外にもたくさんの、手紙や歴史書みたいなのが、あと詩編のようなものもたくさんあります。義典とか外典というふうに言われているものがたくさんあります。けど、その、これ誰がどのようにっていうのはもう私にはわかりませんけど、その、この66巻にしようって言ったのも、その神がその選んだ人たちのその内側で働いてインスピレーションを与えて、じゃあこうしよう、じゃあああしようというふうに決めたはずです。でもこの聖書が正しくないっていうふうになっちゃったら、私たちの信じているものというのはもう全て崩れます。だからイエス・キリストを信じているのであれば、この聖書に書かれてあることは正しいということを信じなければ、そこから先進めないんですよ。神はこの天と地を創造されたし、この全てを治めておられるし、イエス・キリストは2000年前に十字架にかかってくださって、私たちの罪を負ってくださって、そのイエス・キリストの十字架の技を信じる信仰によって正しいと認められるわけだし、私たちには神との関係という永遠の命が与えられていて、そして、この地上では私たちの命というのは終わらないで永遠に続くんだって、新しい世界で。またイエス・キリストが、いつか戻ってこられるんだって。そしてその時に今日学ぶその信念が立つんだということを、やっぱ信じてる必要があるんですよ。じゃないと、正しく歩むことができないんですよ。キッズ楽しそうですね。私たちもその御言葉を読むときに、御言葉を聞くときに、一緒に学ぶときに、自分の目でしっかり見て、聖霊が語ってくださるその言葉に耳を傾けて、その、じゃあこれはどういうことなんだろう、あれはどういうことなんだろうって言って、その思い巡らしながら、その祈りつつ、神の御言葉に関して、その心に留めていく必要がありますよ。そうすると、私たちの心に聖霊が語ってくださるのが聞こえてくるので、一つ、少しずつですけど、わけが分かってくるんですよ。で、今日の御言葉の箇所みたいなことを決めて、でそれでその、もう、刹那的に、この、なんていうのかな、今日はこの、これを読む日だから、これを読むって、今日は3章か、って明日5章か、とか、そんな感じでやってると、その目で見ても見えてないんですよ。聞いててもなんか流れていくんですよ。右から左に。全然残んないんですよ。すべてのことをもう終わらせるという、終わらせなきゃという、あとは終わらせ、その溜まってしまったというこの罪悪感から進めていくので、なんかその、心に留めるってことができないんですよ。とにかく終わらせたいという、その、このプレッシャーから解放されたいという、そういう感じで御言葉に向き合うと。聖書を読むことは大切です。デボーションって言って、その自分の、デボーションってのはもともと献身とか、その自分の身を捧げるというのがデボーションの意味です。だから聖書をその読み進めていくのがデボーションじゃないです。そのアクションが。その心なんですよ。だから別にその聖書を読み進めていくことは必要ですけども、これを一年でやらないといけないわけじゃないし、少しずつでもその自分のその思いを確認しながら、思いを助けていただきながら、少しずつ少しずつ読み進めていくことをお勧めしますよ、まずは。そうすると、その聖霊の声を聞いていくと、そのちょっとずつ訳が分かってきたり、日常生活のいろんなその点と点が繋がってきて、あ、神がこのように私のことを導いておられるのかとか、このような中でも私のことを神は愛しておられるのかということが分かってくるので、楽しくなってくるんですよ。そしたら聖書もそうだけども、他のその信仰書を読んでみようかなとか、ネットで調べてもうちょっとあのメッセージ聞いてみようかなとか。で、そうやってその広がっていくんですよ。自分を律して、自分の力で頑張りで、義務感で、その神に向かおう、神の言葉に向かおうとすると、悲惨な結末が待ってますよ。私、何度も何度も何度も何度も失敗してます、それで。うまくいった試しがないです。エゼキエルは、目で、自分の目で見て、耳で聞いて、その御使いが語る、御使いが見せるすべてのことに、ことを目で、心に留めようって。で、そういうつもりで、この五節から行こう、いました。だから、記録に残すことができたんですよ。 もう先に読んだ方がいらっしゃるんだったらわかると思いますし、今ページをパラパラってめくってみたらわかると思いますけど、キュビトっていう言葉とか、1とか12とか20とか100とかもう数字がいっぱい出てきます。エゼキエルってすごいですよ。これよく覚えられましたよね。すいませんとか、メモ取ってたのかわかんないけど。もしくは、本当にその聖霊が、その、これを書き記すときになって、もう一度その思い起こさせてくださったかもしれないし。40章の5節から、42章全部、20節まで。読みません。なぜかというと、全部、大きさを測ってるからです。私たちにとって、この長さとかはあまり重要じゃないです。でもこれ将来その千年王国の時にそのイスラエルの人たちがユダヤ人たちがこれを建てるんですよ。だからこれをちゃんと残しておかないといけないですね。この何キュビト何キュビトとかっていうこの細かい、ちょっとざっくり話しますね。40章の5節から27節までは神殿の外側の外庭、大きなその正方形の枠があって、その中に外庭というのがあります。さらに、その神殿の近くに内庭というのがあります。だからこの外庭についての記述が5節から27節までです。40章の。ちなみに外周が230メートル ×230 メートルです。だから結構大きいです。230メートル ×230 メートルって。中里の総合グラウンドより大きいです。多分隣の、野球場の半分ぐらいまで行きますね。それが230メートルぐらい。あっち、一直線で100メートルだから、そこから球場側にさらに100メートル、130メートル行かないといけないので、球場のほとんどまで行くかもしれないですね。それが230メートル。で、こっちにもまた230メートル。それが、その、この神殿の、この、外の大きさ。これが5節から27節まで。で、28節から、40章の最後の49節までというのが、この神殿の中庭について。この枠230メートルの中に入っているのが外庭。その中にさらに枠があって、柵があって、そこが内庭。それについてが28節から49節まで。で、41章の1節から11節までは、その神殿の本堂にあたるところです。本堂というとなんか、お寺さんみたいな感じがするんですけど、実際に、聖女だとか、執聖女があるところ。それが、1節から11節まで、41章。で、残りの12節から、26節までっていうのは、その神殿の中にあるものとか、外に、周りにある、その、なんか特別な、特徴的な、建物について書かれてあります。あ、そうだ。皆さんの手元にもあると思いますけど、これですかね。で、もうちょっとビジュアル化したのはこれかな。でも、今見えてるものの方が、ものよりも、皆さんにお配りしてるものの方が、なんか、詳細にわたってるんですよ。だから、これをお渡ししました。でも、まあ、絵で見て、立体的に見るとこんな感じです。で、この神殿の、よいしょ。ついてる？ついてない？これか。ついてない。あ、つかないんだな。まあ、いいや。神殿の、この、ここで言うと左側にある四角い建物があるんですけど、これは何のために使われるのか書いてないです。ただあるって感じです。で、実際に何があるのかはわかりません。まあ、そこも含めて12節から、41章の12節から26節まで書かれています。で、42章の1節から14節までは、本堂の北側と南側。
北側と南側のこの建物についての、
この建物についてのこと。で、42章の最後の15節から20節までっていうのは、この神殿は230メートル ×230 メートルであるんですけど、さらにこの神殿の外堀、500竿、大体で計算すると 1.5 キロ四方です。1.5 キロ、1.5 キロ。真ん中に230メートル、230メートルの神殿があって、 そのさらにこの大きいところに 1.5キロの1500メートルの枠があって、そこがその清いところというふうに分かれてて、で、そこの外は外界みたいな感じです。で、まあ面白いのは、この神殿の本堂の中に、その至聖所に至るための幕屋がないんですよ。第一神殿、第二神殿の時には幕屋がありました。あ、幕屋の時も、幕屋じゃなくて幕がありました。でもイエス・キリストが十字架にかかって終わったって死なれた時に、そのぶっとい幕が上から下に裂けたんですよね。だからイエス・キリストというその幕を通して私たちはその神の至聖所、神が臨在されているところ、神がおられるところにイエス・キリストを通して誰でも行くことができるって。だからこのエゼキエルの神殿、千年王国の神殿には幕がないんですよ。至聖所に至る時のその観音開きの扉みたいなのはありますが、でも幕はないんですよ。また燭台がないんですよ。あの燭台っていうのは何でしたっけ、ろうそくの台です。ろうそくの台、光はイエス・キリストが光だから光をいらないんですね。また、パンの置くための備えの台っていうのがあるんですけど、それもないんですよ。イエス・キリストがパンですからね、生けるパンだから。で、インディ・ジョーンズでも出てきたあの棺じゃなくて契約の箱、あれもないです。イエス・キリストご自身が新しい契約ですからね。だからそういうのがないのはちょっと面白いでですよ。こう言っても日本語話してくださいよっていうぐらいのよくわかんないことになってると思いますので、ここに40章、41章、42章、43章ってありますけど、これ QR コードをつけました。で、これスマホで見ると、YouTube に飛びます。で、ある人たちが、この1節から、エゼキエルの、あ、5節からな。5節から、43章まで全部、1節ずつ、この記述を、元に、3D にして、このエゼキエルの神殿を見れるようになってます。すごいっす。まあもちろんこの通りになるとは限りません。Google で見てみたらわかると思いますけど、この絵にしてもこれにしても皆さんにお配りしているものにしてもやっぱちょっと違うじゃないですか。だからその捉え方によって違うんですけど、大体こんな感じだろうと。でもこの YouTube のを見ると。ものすごくなんか精巧に作られてるんですよ。細かいところまでよく作られてるので、参考までに、ぜひ見てください。で、この神殿の様子を見ながら一つ思ったことは、もし神が、その、将来のことに関して、その終末のことに関して、私たちのこれから先どうなるかということに関して、あんまり関心のない方であれば、千年王国とか、その神の国とか、そういうことに全くその興味がない方であれば、こんな細かいことを言わないんですよ。と思うんですよ。この真ん中にある、神殿の前にある、生贄を捧げる台があるんですけど、それなんて、この一番下の台の高さがあって、さらにその、高い台の上に、さらに台を3段ぐらい積み重なってるんですけど、その一番下の台と2番目の下の台の、この置く時のこの、なんていうんですか、余白みたいなのも全部書いてあるんですよ。何センチぐらいのレベルで。なんでこんな細かいねんって思うんですけど、でも神は、その詳細にわたって、私たちのことを知っておられるし、詳細にわたって、私たちのことを、あらゆる悪から、あらゆる罪を許したいんですよ。どんな些細なものでも、神は知っておられて、私たちの感覚では、こんな1ミリぐらいの誤差はどうでもいいじゃんっていうふうに思えるようなものでも、神はそのようなものも全部知っておられて、そのようなものを、その全てきれいにあがなうために、イエス・キリストを十字架にかけてくださったんですよ。 神は私たちよりも私たちのことをよくご存知ですよ。私は私たちの必要を全て満たしてくださる方ですよ。詳細にわたって私たちのことを知っておられて、その詳細にわたって私たちが将来救いを達成して神の国を相続するために必要なものを与えようとしておられるし、その一歩一歩を導こうとしておられるんですよ。神はそのような方です。43章に飛びます。42章まで一応説明しました。1節から3節。彼は私を東向きの門に連れて行った。するとイスラエルの神の栄光が東の方から現れた。その音は大水の轟きのようであって、地はその栄光で輝いた。私が見た幻の様子は、私がかつてこの町を滅ぼすために来た時に、見た幻のようであり、またその幻はかつて私がケバル川のほとりで見た幻のようなものであった。それで私はひれ伏した。覚えてますかね。大きな車輪みたいなのがあって、いろんなところに目がついてて、で、上にうおーってこのなんか、ミザが広がっているような、で、ケロビムが、4つ飛んでて、で、そういうのがまたここで現れたんですね。で、それは、神の栄光が神殿のこの東向きの門を通って宮に入られた。東に現れて東向きの門を通って宮に入られたというふうに書いてあります。エゼキエルが前回幻を見たときに、そのエゼキエルの8章から11章を見たときに、このように最後書かれてあります。書かれています。エゼキエルの11章の22節と23節。するとケルビムは翼を広げ、輪もその横についた。イスラエルの神の栄光がその上の方にあった。主の栄光はその都の中心から登って、都の東にある山の上にとどまった。で、そこから神のその栄光は、神の臨在というのは、神の栄光というのはなくなります。なくなるというか、地上から消えます。神の栄光がなくなったときに、その東側に行って、東側に消えていったんですよ。でも今回は東側に神の栄光が現れて、そして東側からまた入ってきたんですよ。同じように。この記述にあるように、その神の、都の東にある山の上に留まったって。で、なぜこんなことになっちゃったかっていうと、神殿がものすごく汚されてたからです。神は、イスラエルの民のことを惜しんだんですよ。ご自分のその宮も惜しんだんですよ。だから何度も何度も、その数百年にわたって警告を与え、何人も何人も預言者たちを使わしました。けれども聞かなかったんですよ。神は悪とか汚れとか罪と共存されない方です。だからもう人間の方が神を退けたんですよ。偶像をたくさん飾ったんですよ。神の神殿の中で偶像を拝んで礼拝してたんですよ。一向に彼らが悔い改めないので、神の栄光が離れていくことになっちゃったんですよ。それでも、この都の東にあるオリーブ山ですけど、山の上に留まったって。あたかも、神がそこから離れたくないっていうような、躊躇というか、離れたくないんですよ。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるんですよ。神はすべての人が悔い改めに進むことを願っておられるんですよ。神は悪者が死ぬことを喜ぶんじゃなくて、むしろ悔い改めて生きることを喜ぶって。だから神は最後の最後まで、もしかしたら今この瞬間、イスラエルの民が悔い改めて私に立ち返るかもしれないって。もうこれで最後だけどって言いながら、振り向き、とどまるようなイメージですよ。神は私たちのことを捨てたりしないんですよ。神は私たちのことをすぐになんか離れたりしないんですよ。プッとかって言って。どうせみたいな。私がどんなに失敗しようと、私がどんなに弱かろうと、神の私に対する私たちに対する愛は、その恵みは、憐れみは変わらないんですよ。でも私の方で心を固くなりしてしまって、もう神なんてって。 神じゃなくて私のこの力に、この頑張りに、このお金に、この人に、この、わかんないですけど。そうすると、どんどん固くなりになっていって、その本来、神が、聖霊が私たちのうちに住んでおられるところに、いろんな偶像が立っていくんですよ。名声という偶像、お金という偶像、健康という偶像、何とかっていう人の偶像、教会という偶像、牧師という偶像、学力という偶像、いろんなのがありますよ。でも神はそれでも私たちのことを捨てないですよ。イエス・キリストはその私の心の汚さを清めるために血を流して死んでくださったんですよ。だから何度でも、どんなところでも、どんなところからでも、私たちが神を向くときに、イエス・キリストを向くときに、私たちの心を清めていただけるんですよ。本当にありがたいことに。神がタンチャーだったら、すぐに閣下するような方だったら、そしてすぐに見放すような方だったら、私はもう、絶望でしかないんですよ。神は恵み深くて、憐れみ深くて、怒るには遅いんですよ。エゼキエルは神の栄光の前にひれ伏していました。4節と5節。主の栄光が東向きの門を通って宮に入ってきた。霊は私を引き上げ、私を内庭に連れて行った。なんと主の栄光は神殿に満ちていた。主の栄光で神殿は満ちていた。神殿がどんなに素晴らしかったとしても、そこに神の栄光がなければ、それは神殿として機能しません。神殿がどんなにみすぼらしくても、そこに神の栄光があれば、それは神殿として機能します。だから大切なことは、その神殿に神が住まわれているかどうかなんですよ。第一コリントの6章、19節と20節。あなた方は知らないのですか？あなた方の体は、あなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価をイエス・キリストの命を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。イエス・キリストを信じたのであれば、その漏れなくイエス・キリストを信じた人の内側に聖霊が住んでおられます。であれば、その聖霊の宮なんですよ。そして聖霊がおやりになりたいことに、私たちが気を使っているのであれば、自分たちの目を使って、日常生活のいろんなその点と点を、聖霊が言ってることを聞いて、そのつなぎ合わせていくんであれば、神の栄光が現れるんですよ。後でまた開きますけど、神の栄光っていうのは、私たちが多くの実を結び、イエス・キリストの弟子になることによって、神は、栄光をお受けになるって。だからその結果どうなるかっていうと、私たちがその聖霊の声に聞き従っているとどうなるかっていうと、多くの実を結ぶんですよ。実というのは愛ですよ。私たちが互いに愛し合うときに、神は栄光を受けるんですよ。私が人を許すときに神は栄光を受けるんですよ。私がなんかそのメッセージをして、多くの人がなんかイエス・キリストを知って、でそこでその大きなリバイバルが起こったみたいな。人が癒されたとか、そういう時にっていうよりも、私を通して神の愛が表される時に神は栄光を受けになるんですよ。エペソの2章、19節と20節。ごめんなさい、19節から22節。こういうわけであなた方はもはや他国人でもキリュウ人でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、イスラエルですね。神の家族なのです。人たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。何のことを言ってるかというと、教会です。一人個人としても聖霊が住まわれるので、私たちはその個人として神の宮ともなります。けども教会というのはそのイエス・キリストを信じた人たちの集まりですよ。その関係ですよ。 で、私たちの中に、そのそれぞれがその聖霊が住まわれているのであれば、そして私たちのそのこのフェロシップの中に、交わりの中に、その愛するという実が結ばれているのであれば、神は栄光を受けになるんですよ。だから個人さえ良ければいいわけじゃないんですよ。だから教会があるんですよ。私たちのこの関係の中で、神はこの私たちの真ん中に、この関係のど真ん中に、ご栄光を表したいんですよ。聖霊が私たち一人一人をその突き動かしてこの教会を導こうとしておられるんですよ。そこに私たちが聞き従うと愛するという実が結ばれるので神は栄光を受けるんですよ。私のうちに住まわれている聖霊が私の肉体を通して神の栄光、つまりその愛するというそのことを実を結ばなければ、それを表さなければ、私はクリスチャンとして機能しません。愛のないクリスチャンってよくわかんないです。ヤコブも言ってるし、ヨハネも言ってます。神を知っていると言いながら、また神を愛していると言いながら、兄弟を愛さない者は偽ってるって。愛のない者に神はわからないって。なぜなら神は愛だからだって。いろんなその、自分のキャラとか、性格とかはあります。傾向性もあります。だから一応にみんなでなんか愛し合うというその形みたいなのを決めて、それで一緒にやりましょうということは変です。けれども、お互いのその特性を神はよく知っておられて、それをその特性も使った上で、私たち互いに愛し合うということをその追い求めていくことができるはずなんですよ。だから個人としての神との関係の中で聖霊が働いて私を通して、身が結ばれていく。そして、そういうことで私はクリスチャンとして、神に従う者として、イエス・キリストを信じる者として機能し始めます。私たちは私たちで互いに愛し合うということに、その神が願っておられるのかって、それが命じておられることなのかって。オプションじゃなくて、やった方がいいようではなくて、やってもいいようじゃなくて、やりなさいということなのかということに気がついて、そして、じゃあ神が願っておられるんだったらやろうっていう、その、それで追求し始める。のであれば、私たちは教会として機能し始めます。だから教会の人間関係に聖霊の働きによって神の栄光が、実が結ばれなければ、私たち教会として機能しないんですよ。ヨハネの15章の8節。あなた方が多くの実を結び、私の弟子になることによって、私の父は栄光をお受けになります。ヨハネの13章の36節だったと思いますが、その時にあなた方が互いに愛し合う時に、人々はあなたのことを、あなた方のことを私の弟子と言うでしょうってあります。だから、多くの実を結ぶということは愛するということです。私の弟子になるということは互いに愛し合うということです。その時に神は栄光を受けるって。6節から9節。ある人が私のそばに立っている時、私は神殿から誰かが私に語りかけておられるのを聞いた。その方は私に言われた。人の子よ、ここは私の玉座のあるところ、私の足の踏むところ、私が永遠にイスラエルの子らの中で住むところである。イスラエルの家は、その民も、その王たちも、もう二度と陰公や高きところの王たちの死体で、私の聖なる名を汚さない。彼らは自分たちの門口を私の門口のそばに設け、自分たちの戸口の柱を私の戸口の柱の傍らに立て、私と彼らの間にはただ壁があるだけとなり、彼らの忌み嫌うべき技によって私の聖なる名を汚した。そこで私は怒って彼らを立ち滅ぼした。今、彼らにその陰公や王たちの死体を私から遠く取り除かせなければならない。私は永遠に彼らの中に住もう。おそらくイエス・キリストでしょうね。イエス・キリストの、また神の聖なる名が汚されなくなるって。でそのために神殿を建て上げられるんですよ。建てられるんですよ。神殿があることで、その人々は悪から離れるんですよ。でそこに神の栄光が表されるわけだから、その神に対する畏敬の念というのを失わないですよ。出エジプトしてきた時の、そのイスラエルの民というのは、その神のこの栄光というか、雲の柱になったり、火の柱になったりする、雲だったり、火の柱に従っていったわけですよ。で、それで、その火の柱とか雲が止まるときに、そこでキャンプをしちゃうんですよ。 で、キャンプするには、そのみんなこの、どこに誰が、そのテントを張るっていうのは決めてるんですけど、で、そのイスラエルの民がそのテントを張ってるど真ん中に何があったかというと幕屋ですよ。で、そこに神のその臨在が留まってたんですよ。で、そのイスラエルの民のそのテントというのは、この中心にある神のその臨在が表される幕屋に向かってテントが建てられてるんですよ。だから朝起きておはようございますって起きて、その外に出た瞬間に目の前に広がってるのは、その神の栄光ですよ。神の臨在ですよ。だから彼らどこに行くにしても、その神の存在を見てたんですよ。だから神殿っていうのは、その神の存在を認めるところですよ。だから私の内側にも、その聖霊が住んでおられて、で、その聖霊に私たちの目を向けるのであれば、耳を傾けるのであれば、神がおられることを、聖霊がうちに住んでおられることがわかるんですよ。で、愛するというその身が結ばれていくときに、イエス・キリストのことを知らない人でも、私たちを見ると、なんか違うっていうことになるはずなんですよ。髪の毛が立ってるとか、そういう話じゃないです。何か、その、自分には持ってないもの、平安であったり、喜びであったり、愛であったり、神との個人的な関係の中で本当にその喜んでいられるのであれば、聖霊が私のうちに住んでおられるということをその意識し続けるのであれば、私はクリスチャンとして機能するんですよ。神殿があることで人々は悪から離れるんですよ。生贄の念を抱くから、神の聖なる皆をもう汚さなくなるって。10節から12節。人の子よ、イスラエルの家が自分たちの不義を恥じるために、彼らに神殿を示し、彼らにその模型を図らせよ。もし彼らが自分たちの行ったあらゆることを恥じるなら、あなたは彼らに神殿の構造とその模型、その出口と入り口、すなわちそのすべての構造、すべての定め、すべての構造、すべての立法を示し、彼の目の前でそれを書き記せ。彼らがそのすべての構造と定めとを守ってこれを作るためである。宮に関する立法は次の通りである。山の頂きのその周りの全地域は最も神聖である。これが宮に関する立法である。だから神殿があると、その人の不義を恥じさせるって。神の栄光とか神の正しさが示されると、私たちはその恥じるしかないんですよ。神の正しさの前に自分が堂々としていられる人はいないはずですよ。私たちが神の前にその恥じることなく、その大胆に出ていけるのは、イエス・キリストの皆によってだけなんですよ。イエス・キリストが私の罪をあがなってくださった。私を罪からあがなってくださった。だから、そのイエス・キリストの皆によって神の前に堂々と出ていけるんですよ。それなしに神の前に出ていくことなんか絶対にできないんですよ。終末に関する予言とか、神の国とか、裁きというのは、神の正しさや神の栄光を表すんですよ。神が全てを治めておられるということを知ることになるからです。だから神の国は、その天国とか私たちの言う、は私たちの単なる目的地ではなくて、この地上で正しく神が願っておられるように清く生きようっていうその目的なんですよ。そこに行き着くために私はキリストに従っていきたい。そこに行き着くために私は聖霊の声に聞き従いたい。目的なんですよ。そこに行きたいという。そこから来る、そのキリストに従っていこうという、その動機になるんですよ。だから私たちが生活の中で永遠の視点を失ってしまうと、キリストに従う目的がなくなるので、そして動機を失うので、なんか自分の好きなことをやり始めるんですよ。私たち常にその永遠の世界に向かって、その神の国を相続するというところに向かって、千年王国であったり、新しいその天と新しい地にその永遠に住まわせていただけるということに向かって生きているということをどこかで意識している必要があるんですよ。聖霊は私たちのうちに住んでて、私たちがだから聖霊の宮、私たちは神の宮なんですけど、常にこの神について、また永遠の視点について、その私たちに語りかけておられるんですよ。だから少し静まって、生活のどこかで1分でも2分でも5分でも10分でも、 そして聖霊が何を言っておられるのかということをその祈りながら何を言ってるか教えてくださいって。そうやってその心を神に向けようとすると、聖霊に向けようとすると必ず答えてくださるんですよ。聞いた御言葉を思い巡らしながら、これって私はどうなんでしょうって。必ずですよ。必ず答えてくださいますよ。聖霊は私たちの助け主だから。聖霊の助け抜きに私たちがその毎日の生活の中で神のことを覚えているなんかできないですから。だからどこかで、一日の始めでもいいし、どっかの昼休みでもいいし、どこかでやっぱ静まる必要があるんですよ。そして目を覚まして、信仰の目を永遠の世界であったり、父なる神やイエス・キリストに向ける必要があります。13節から17節までは祭壇の寸法について書かれています。さっき言ったものすごい細かい寸法があります。だからここも今回読みません。で、18節から27節までは、その祭壇をあがなって清めるために、生贄が捧げられるということが書かれています。ここも、読みません、今は。で、千年王国で生贄が捧げられるって面白いと思いませんか？不思議だと思うんですよ。動物の血によって人の罪や汚れ、悪を取り除くことはできないわけじゃないですか。そして、千年王国を治めてくださるイエス・キリストの血によって、人の罪とか汚れとか悪を取り除いたのに、生贄がその捧げられるということは、その生贄に何か効力があるからではなく、象徴的なものなはずなんですよ。人の汚れとか罪とか悪を除くためには、犠牲が必要だよということをリマインドするためのものですよ。そしてその犠牲となってくださったのがこのイエス・キリストだよっていうことをその都度その都度神殿に行くたびに確認するためのものですよ。また千年王国にはこの肉体の起きたまま7年間の患難を生き抜いて千年王国に入る人たちもいます。そしてその人たちは今のこの通常のように通常というか私今のこの世界のように、めどったりその結婚したり子供が生まれたりもします。肉体だから。でも、寿命は長いんですよ。千年間生きたりするんですよ。だから、たくさん、新しく人は、子供が生まれてくるはずです。で、そこに、サタンもいないんだけど、悪魔もいないんだけど、でも、それでも、その、神を、イエス・キリストを信じるか信じないかっていうのは、その人たちの自由意志に任されるんですよ。で、その中で、信じない人たちさえ出てくるんですよ。だから、その人たちの、に対してもこうやって犠牲が払われたのはねって説明するためのその象徴的なものだと思います。ちなみに黙示録の21章と22章に書かれているその記述を見てみると新しい天と地についてですけどそこには神殿がないです。そこに入れるのは肉体を着た人たちじゃなくてその栄光の体が与えられていて完全にもう罪のない完全なその体を持った人たちだけが入れるから神殿の意味がないんですよ。黙示録の21章の22節には、神であられる主と子羊とが都の神殿だって書いてあります。この世にあっては、私たちが神殿です。個人でもそうだし、教会でもそうです。神を愛し、人を愛することによって、その個人によって、個人として、クリスチャンとして私たちが機能できますように。また、教会として互いに愛し合うということが、聖霊の助けによって与えられて、教会として機能するようになりますように。日曜日礼拝してるとか、祈り会があって、バイブルスタディがあって、なんかイベントがあってって、それによって教会は成立しないんですよ。機能しないんですよ。互いに愛し合うということによって機能するんですよ。神殿は神の栄光で満ちてるって。私たちがその永遠の視点を与えていただいて、聖霊がその永遠の視点を常に与えてくださるから、神の愛を私たちに注いでくださって、それは何のためかというと、私たちが罪許されて、正しいものとされて、そして神の国を相続するためだって。そうすると私たちのその心に聖霊がその思いを与えてくださって、愛するっていうことを追求し始めるんですよ。神殿は神の栄光で満ちているところなんですよ。神が栄光を受けになるのは、 私たちが互いに愛し合う時じゃないですか。私たちが人を愛する時ですよ。愛するというその基準によって乗っ取って人と付き合う時ですよ。私たちは神の神殿です。聖霊の宮です。だからこの地上にあって、私たちを通して多くの実が結ばれるんですよ。そして神の栄光が私たちを通して表されるんですよ。もし、私たちがこのうちに住んでおられる聖霊の声に聞き従うんであれば。私たちのこの関係の中に、その神の愛が豊かに注がれて、私たちのこの関係に神の愛が、ごめんなさい、神の栄光が表されるんですよ。キリストを知らない人たちや、初めて来られた人たちが、何ですかっていうような、言葉ではもう説明ができないような、その神の栄光が愛とか、憐れみとか、恵みとかにそのたくさん満ちてて、なんかもう言葉にできないような、その安心感とか、喜びとかっていうのが与えられるような、それを肌で感じちゃうような、神の栄光というのが表されるんですよ。教会の大きさじゃないんですよ。なんか、フルバンドみたいなのがあったら、もっと賛美に力があって、そしてなんか音響ももっといい音響を使って、したらなんかビンビンハートに響くぜ、みたいな。そんなんじゃ、神の栄光はわからないんですよ。神の愛は感じられないんですよ。受け取れないんですよ。神殿がどんなにボロでも、そこに神の栄光が、神が住まれて神の栄光が表せるのであれば、その神殿は機能します。人と人との関係っていうのは二人以上から成り立ちます。私たちの教会はもちろんちっちゃいですけど、二人以上います。だから私たちの関係の間に、関係の中に、神が本当にこの関係におられるということを私たち自身がまず味わえるような、神の栄光を私たちがその味わえるようなことって起こり得るんですよ。力が強いものを助けるのも、力のないものを助けるのも、神にあって何の変わりもないんですよ。だから私たちのこの関係にも、神の栄光が豊かに表されることだって起こり得るんですよ。私たちは聖霊に敵対して、聖霊を悲しませることもできます。だけどそうじゃなくて、聖霊に導かれて、神の栄光を表す生き方、クリスチャンライフを追求したい。そして、天国に行けたらいいよね、みたいな、そんななんか、ほわんとしたものじゃなくて、毎日の生活の中で、毎回私たちが集まるときに、本当にその神の愛を確認して、お互いに対するその愛を確認して、その一歩一歩を確実に一緒に、その、歩んでいきたい。そして、漏れなく。誰一人として欠けることなく、私たちが、みんなが、イエス・キリストのもとに、行けるように導いていただきたい。いろいろと忙しいですよ。10月も忙しいですよ。だけど、その忙しさの中で、私たちイエス・キリストにあってあがなわれていて、そして神の国にその招かれているということを覚えていたいです。そしたら、転ぶことないから。そして確実に金銀宝石で私たちの建物が建ってって大丈夫って、大丈夫って、一歩一歩大丈夫っていうのを積み重ねていって、その神の国に近づいていきたいですよ。大丈夫じゃないんだったら一緒に祈りましょう。神は私たちが大丈夫じゃないことも知ってます。大丈夫じゃないからイエス・キリストが死んでくださいました。だから私たちが大丈夫じゃないってことに気がついてイエス・キリストを見上げるんだったら、また大丈夫の道を歩ませてくださるんですよ。そうやって一緒に愛し合って歩み合うっていうことが栄光を表すってことでもありますからね。私たち一人一人を通して、この関係を通して、神の宮として、神の栄光が豊かに表されますように祈ります。天の父さん、あなたが私のことを、あなたの御子であるイエス・キリストを与えてくださるほどに愛してくださっていることをありがとうございます。また詳細にわたって、私を導き、またこの群れを導き、 私たちが漏れる、人として漏れ、残ることなく、漏れることなく、あなたの国を相続するように願っておられることをありがとうございます。どうぞ日々の生活の中で、そのあなたの永遠の視点を保っていることができますように、聖霊が与えてくださるその視点を受け取っていけますように、どうぞ導いてください。忙しさにかまけちゃって、また肉の楽しさを追い求めちゃって、その視点を失うことが本当によくあります。憐れんでください。お助けください。どうか私たち一人一人が、聖霊に従って、聞き従っていけますように。そして一人一人を通してあなたの栄光が、愛するという実が豊かに結ばれるようになりますように。それが私たちの関係に反映されますように。私たちを通して、この教会を通して、多くの実が結ばれて、より多くの良い影響を私たちの周りに与えることができますように。どうぞ導いてください。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。